Sun Na Photo Nice Show.
そんなフォトないしょ第19回でございます。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないしょです。今日お送りするのは、私吉安と、実は新しく、そんないというプロジェクトに入った、渡辺さんという方です。こんばんは。
こんばんは。どうもお邪魔いたします。
渡辺さんって呼べばいいんですよね。
そうですね。はい。
そんなフォトないしょでは初めてですが、他の番組では何回かご出演をなさっていて、
はい、
もう、ポッドキャストには慣れたもんで。
いやいや、まだそんな慣れるほどではないです。
わかりました。ということで、はい、今日は渡辺さんと二人でやっていこうと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
でですね、普段だったらここでまあ他愛のない話をするんですが、
はい、
渡辺さんそんなフォトないしょ初めてということで、
はい、
写真とかね、カメラみたいなことを聞いておこうかなと思っているんですよ。
はい。
普段、どんなカメラを使って撮ってます？
最近は、
うん、
コンデジがちょっと私持ってるものがちょっと古いものでして、
うんうん、
ちょっと持ち歩くには結構荷物になっちゃうんですね。
うん。
なので、まあ、iPhone メインに。
うんうん。
持って、で、あと私iPhone と、まあ、いわゆるガラケーを二台持ちしているので、
はいはい、
まあ、その時々によってガラケーの方で撮ったり iPhone で撮ったりって、まあ、携帯がメインですね。
持ち歩くみたいな話しましたけど、
はい、
外で撮ったりすることが多いんですか？
そうですね、やっぱり外で歩いていて、
うん、
こうふと目に留まったものをこう撮るっていうのが結構前から習慣ではないんですけど、なんかちょっとこれ面白いなとか、
うん、
ね、景色が綺麗だなとか、
うん、
そういったものがあるとこうその辺で立ち止まって写真撮ってっていうのをしてるので。
じゃあなんか日常が少しずつ溜まっていく感じがあるわけですね。
そうですね。
うん、他になんかこれって決めてって言ってんだな、注目して撮るものってなんかあります？
それはうち猫を、
はい、
4匹飼っておりまして、
はい、何ちゃん
年上からいくとミーニャン、
はい、
ヨモギ、
はい、
サクラ、
はい、
でクーパーっていうのが、
クーパー、
はい、
の4匹
の4匹がいまして、でやっぱりこう家の中で寝てる姿が可愛いとか、こう遊んでる姿が可愛いとかっていうので猫を撮ることが多いですね。
やっぱり猫の写真多いですからね、ネットの中でも。
はい。
結構ね、寝てるというかうずくまってるとかっていうパターンと、
うん、
なんとなくこうおすまししてる感じとかよく見ますよね。
そうですね。あと、うん、今ぐらいの時期だとこう暑くてお腹出してひっくり返ってる姿とか、
異様なリラックス感とともにね。
そうですね。
そうですか。じゃあ猫の写真と風景というか、その街角で見たようなものがあるわけですね。
はい。
で、機材というか撮ってるのは、携帯系が多いみたいなんですけど、
はい、
その前のコンデジは、はい、古くて使わなくなっちゃったんですか？
充電がとにかく持たないんですね。
うん。
なのでなんかたまにこうちゃんとコンデジで撮ろうかなと思ってこう充電して起動すると、まあ、日付設定から出てしまうみたいな、
はいはい、いますね。
感じになっちゃったりとか、
うん、
まあ、そんなこともありつつ、あとピント合わせがなんか意外ともしかしたら携帯より遅いかなっていうぐらいちょっと。
最近の携帯はちょっとね、性能が上がり始めていまして、その辺のコンデジとかちょっと古いコンデジに比べると、ね、綺麗に撮れるわ、オートフォーカスは効くわ、下手するとね、ちっちゃい LED ライトがついてて、悪くなったりして、悪くないですよね。
そうなんですよ。で、画素数だけでいってしまうと、
うん、
もう携帯の方が 倍上なんですよ。
本別より古いですね。
はい。うん。
なので、
うん、はい。
なのでそんなに使ってないと思うんですけど、
はい、
新しくこう揃えてみたいカメラっていう点だな、うん、撮影するための機材とかってなんかあったりしますか？
そうですね。やっぱり一番欲しいのはやっぱ猫の動きが早くて、やっぱ室内にね撮影するのが限られるんで、
うんうん、
やっぱりデジ1が欲しいなとは思うんですけど、
うん、
まあ、お財布と相談すると、まあ、とりあえずは気軽に持ち歩けるコンデジが欲しいなっていうところですね。
そうですか。
そ
んなフォトないしょって、
はい、
今回19回ですけど、
はい、
何回ぐらい聞いてくれました？何回分ぐらい？
直近5回分ぐらいは聞いてます。
あ、そうですか。ありがとうございます。
はい、いえいえ、全部聞いてなくて申し訳ないんですが。
いえいえ。ね、1回30分ぐらいあるので、なかなか大変かと思うんですけど、なんか、こう、ね、新しく撮ってみたいものとかって、聞いて増えたりしました？ちょっと手前味噌なんですけど。
あれですね、花の写真ですかね。
お花はそんな撮らなかったんですか？
そうです。本当に、そんな、季節のものしか撮ってなかったんですよ。桜であったり、梅であったり、
はいはい、
まあ、今だとアジサイとか。
そうですね。
うん、だったんですけど、まあ、それ以外の花とか、そう、風景とか、
うん、
っていうのも含めて、ちょっと撮ってみたいなっていうのは、ありますね。
そうか、そうか。で、ちょっと前に聞いた話だと、
はい。
マンホールも撮ってた時期があるという話を聞いたんですけど、
はい。
撮ってます。それはなんか、きっかけとかあったんですか？
きっかけはね、どこで気づいたかわからないんですけれども、まあ、あちこちこう旅行に行ってた時期がありまして、
うん。
多分、信号待ちかなんかですかね。ふと足元を見たら、この、最初どこで気づいた、まあ、まあ、東京ではもう普通に、ね、桜のマークの、結構地味なマンホールじゃないですか。はい、
そうですね。桜が真ん中にドーンってあって、周りにちょっとこう、イチョウの葉みたいなやつが、縮まれてる感じのやつが多いですね。
ですね。で、あんまりそんなに特徴的じゃないって、まあ、見慣れてるからかもしれないんですけど。
うん。
で、ふと見たときに、あ、なんかこのマンホール東京じゃ見ないと思ったら、まあ、その市かなんかの、
うんうん、
デザインのマンホールでして。
うん。
で、それに気づいて、で、また別の場所に行ったときに、また見たら、また違うデザインのマンホールで、
うんうん。
あ、マンホールってその土地によってデザインが違うんだっていうことに気づき、でそこから消火栓のところとかをこう見かけると、
はいはい、
あ、違うデザインないかなって気にするようになって。
そうですか、
うん、
私も去年の秋ぐらいに、
うん、
桶川にたまたま行った時に、
はい、
色がついてるデザインマンホール豚があって、
うんうんうん、
カラフルだなってちょろっと思ったんですけど、
うん、
30メートルぐらい歩いたら、
うん、
違うデザイン、桶川のね、
はいはいはい、
こっちが雨、こっちがお水みたいなので違うデザインで、うん、違うで色も違うんで、
うん、
あれさっきと違うぞって思って、
うん、
それでちょっと撮り始めて、
うん、
たまに気がつくとマンホール撮ってるんですけど、
そう、
なんかマンホールのコツみたいなのって喋、
うん、
れたりするもんですか？
マンホールのコツですか？
マンホール豚撮影のコツみたいな。
豚撮影のコツ、まあ、天気がいいときは、まあ、今の、デジタルのだと、
うん、
まあ、画像の回転とか簡単にできるじゃないですか。
はいはい。
なので、まあ、どんな向きでもいいので、
うん、
自分の影が入らないように、天気のいい日は特に。はい。
他に影がかからない。
そうですね。ちゃんと日が当たるようにっていう感じで。
うん、
それは気にして撮ってます。
うん。私もなんか撮り始めてそんなに日が浅いので、
うん。
なんかこう工 工夫がないかなとか思いながら撮ってるんですけど、
うん、
単調だなって思いながら、
まあそうですね、
でもこれしかないなっていう感じがあったりするんですよ。
確かにそうですね、
うん、でもそういうもんですよね。
そうですね、マンホールなのでやっぱりこうちゃんと全体を撮りたいし、まあ、中だけアップにしてもどうかなっても思うし、普通になっちゃいますね、
うん、ありましたという感じでですね、渡辺さんにもこんなものが撮りたいみたいなところを聞いて、次回またその次の回とかで、お話をしていければと思いますが、
はい、
今日はですね、
はい、
質問のお手紙が、3つかな来ているので、はい、そちらをメインに進めていこうかと思っております。
はい、
ということで長いオープニングでしたが、本編の方に行きたいと思います。今日はですね、まずはいただいたメールの方を読ませていただきたいと思います。こちらはですね、ブログのコメントでいただいた方の、コメントです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
みそ猫さんという方からいただきました。いつも楽しく拝聴させていただいています。自分は電気屋の店員でデジカメとか販売しているのですが、勝手ながら吉安さんの話をたまに接客で使わせていただいています。まあそういうこともありですね。
いいですね。
役に立ってるんだったらいいかなと思います。
で、
いきなりの質問なんですが、自分は一眼歴3年ぐらいで、今度友人の結婚式に招待され、これはチャンスと思っているんですが、何分初めての披露宴の撮影で難しそうなイメージがあるんですが、何か失敗が少なくなるようなコツがあればご教授をお願いします。カメラはニコンの D7000、 レンズは 50mmF1.4 と 16-85mm の2本でいこうと思います。あまり荷物にならないようなこの2本にしてみました。三脚はなしで外部ストロボありといった条件です。新郎に頼まれたわけではないのですが、自己満足でいい写真を送りたいと思っていますので、よろしくお願いします。長文失礼いたしました。ということで質問の方ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
渡辺さんは結婚式とか披露宴、お友達のところに行って写真とか撮ったりしました？
それがあるにはあるんですけれども、
うん、
何分何年前だったろうっていうぐらい、結構前にいとこの結婚式に出たのが最後ですね。
なんか写真とか失敗談、またうまくいったとかってありますか？
その時はそんなに写真を意識してなかったんですが、
うんうん、
ま、成功談としては、まあ、あのキャンドルサービスの時の写真がうまく撮れていたようで、で、ね、結婚された後の年賀状が、結婚しましたとかっていう年賀状届くじゃないですか。
あります、あります。
その時にね、そのキャンドルサービスの時の写真を使ってもらったことがあるっていうことですね。
じゃあベストショットに使われたわけですね。
そうですね。
よかった、よかった。
で、あと、まあ、
はいはい、はい、
で、友人じゃなくて、もう親戚の結婚式だったので、
うん、
ケーキカットの時に、遠慮しないで、こう、ガツガツ前に行ってしまったとか、そういうことはありますね。
そのガツガツ前に行くのってすごい大事で、
うん、
もう一個、ガツガツ前に行って撮ったら、
うん、
そそくさと下がるっていうのをやると、うん、あんまり邪魔な人にならないとかっていうのはありますよね。
あ、そうですね。
そうそうそう。一番で行って撮ってすぐに帰ってくると、
うん、
そんなにこう嫌がられないと思いますよ。ということで、私の方でこのコメント読んで、自分で結婚式とか披露宴どうやって撮ってたかなって思い出しながら、いくつか思いつくところでお話ができるといいかなと思うんですけど、
はい。
まず最初は、看板とかを撮っておこうっていうことですね。入り口に何々家何々家とか書いてあったりするじゃないですか。
はい。
あとはもう少しカジュアルなやつだと、
うん、
何ですかね、パネルに誰々と誰の結婚式みたいなのが、
うんうん、
イーゼルに置いてあるみたいな感じでリボンがかかってたりとか。
あと最近だったのウェルカムボードとかありますよね。
そうそうそうそう、
うん、
そういうのを撮っておくとですね、
うん、
自分で写真を相手に送るときの一番頭に突っ込むとちょっと様になるっていうのがあるので、記録の面もあるんですけど、
うん、
なんかね、 様になる写真というか、
うん、
見出しっぽい写真を入れておくといいので、そういう看板とかを撮っておくといいんじゃないかというのが一つ目、
はい。
もう一つは自己満足というお話があったんですけど、
ね、
披露宴っていろんな人がたくさん写真撮るじゃないですか、
はい、
で自分が一番いい写真を撮ろうって思うんじゃなければ、
はい、
人が撮らない写真を撮ってみるのも面白いんじゃないかと思うんですよね。
なるほど。
私がよく撮ってるのは、
うん、
後ろ姿。
ああ、はいはいはい。
キャンドルサービスとかで自分のテーブルに来てくれるとき、うん、前から撮るじゃないですか、
うん、
他のテーブルに行ってるときに、大体ですね、新郎は新婦さんの腰に手を回してとか言われるわけですよ。
ああ、はい、
とか言うので、
うん、
新郎と新婦のスキンシップが感じられるような写真とかを、
うん、
後ろ姿とか、あと手をつないでいるところの手だけ撮るとかね。
ああ、いいですね。
そんなのがあると、他の人の写真の隙間にこう入っていけるような写真が撮れるのでいいんじゃないかと思っています、
うん、
もちろんね、普通に正面からの写真を撮って撮るのは全然構わないんですけど、
うん、
あと喜ばれたやつはですね、
はい、
新婦の髪型を後ろから撮るとかっていうのは喜ばれました。
新婦
って、髪の毛すごくこうがっつりこうセットするんですけど、うん、自分の髪の毛がどうだったかって、
うん、
見る暇がないんですよね、
うん、
で鏡では見るんですけど、だいたい後ろの方に飾りがあったりするんですけど、
うん、
そんなのがあると、うん、あ、こうなってたんだっていうのが分かったりするんで、
はい、
隙間としてはそういう話と、うんうん、披露宴の高砂から、お客様の方を撮っておくっていうのも面白くて、
はい、
それはですね、
うん、
新郎新婦の視点で撮っておく写真が少ないんですね。
ああ、そうですね、はい。
そうするとね、そういう写真は新郎新婦が、披露宴の写真で自分たちが見た写真、要は思い出しやすいというか、再体験がしやすいのがあるんで、その辺もちょっと入れておくといいんじゃないかと思ってます。そんな感じで、
はい、
それがちょっと工夫ですね。
で、
失敗をなくす方法で言うと、目をつぶっちゃうことが結構あるんですよ。新郎新婦、または並んでる方々。
うんうん。
なので、ここぞと思った写真は複数枚撮る。
あ、はい。うん。
なので、シャッターをケチらない。
なるほど、
うん。あとはですね、後で修正するのが面倒な方は、だんだん撮っていくと、枚数撮っていくとですね、普段一眼レフ使い慣れてないと重くなってくるんで、斜めに構図がね、
うん、
重さになってくることがあるので、
うんうんうん、
ちょっと疲れてきたなと思ったら斜めじゃないか確かめてみてください。
はい。
もちろんね、デジタルなので修正というか後でこう回せたりするんですけど、
うん、
一個一個回してると大変ですし。
そうですね。はい。
そう。あと失敗で多いのは、新婦のウェディングドレスが白い場合が多いので、
うん、
白いものを撮るときに、露出が狂ってしまうというか、
うんうん、
少し暗めになっちゃうこととかがあるので、
うんうん、
その辺を、撮ってすぐ確かめて、暗めだったら露出補正をするとかっていうのをするか、
うん、
白いって分かってたら、プラスの方に露出補正をして撮っておくといいかもしれません。あとはまあカメラ任せで撮って露出補正は後でしてもいいんですけれども、
うん、
すごくね、黒いものと白いものが多いので、露出が大変なことが多いですね。そんな感じが、あって、あと、失敗をなくす方法の大きいところではですね、私の中では、露出補正や、あとフラッシュを持っていくというお話だったんで、
うん、
フラッシュをオンにするとかオフにする。お式の時には大体フラッシュはたかないでくださいって言われるんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
で、披露宴の時もキャンドルサービスの時にはたかない方が雰囲気が出て、フラッシュを使った方が顔が綺麗に撮れたりするんで、フラッシュをオンにする、オフにする、またフラッシュの光量を調整するっていうのを事前に、練習しておくっていうのが大事かと思います。また露出補正も事前にどうやればいいかっていうのが分かってると、本番で焦らないのでいいんじゃないかと思います。
ああ。 はい。
そうですね。私が思いつく工夫とか失敗防止はこんな感じかな。あとですね、
はい、
私が気をつけてたことが一つあって、
うん、
新郎新婦に、
うん、
披露宴の後、
はい、
次に会うときには必ず写真を渡すってなってました。
あ、
早く渡す。
はい。
新郎新婦は写真があると嬉しいと思ってるんですけど、なかなかないんですよね。うん、友達から来るの遅いんで、
うん、
写真屋さんから来るのもっと遅いんですよ。私は、次に会うときに必ずプリントして、それをポケットアルバムに入れて渡すっていうのやっていて、
うん、
多く言われるのが、お父さんお母さんに、その写真を見せたとかっていう話をされるときに、
うん、
その、なんだろうな、写真が、早めに手元に届く、もちろん親戚の方々が撮ったりするのもあるんですけど、
うん、
プリントを親子で見るっていうのとかをやったり、お父さんお母さんがその結婚式の写真を早めに見られるっていうのがすごく大事かなと思っていたので、
うん、
その辺を気をつけてたかな。
そうですね。でも早めにもらえるっていうのは嬉しいでしょうね。
うん、
こうね、記憶が新しいうちにこう見返せるっていうのが、
そうなんです
ね。あと自分から見えない視点からのこう、うんうん、風景というか式 の様子が分かるっていうのは、
あ、そうそう。で、写真で渡すときに、
はい、
頭にウェルカムボードとかを入れて、
うん、
時系列に並べて、
うん、
お色直しのところには高さをの段のところで新郎新婦がいないときにお花とかのところだけをアップで撮っといたりして、それを入れて、お色直しの後にしてとかってやると、ただ単に写真だけでもメリハリがつくので、
あ、なるほど。
そういうところもあると、
うん、
ちょっと様になった写真が送れるんじゃないかと思ったりしますね。
うん、お、素敵ですね。
まあそんな感じで工夫をして、まあ、できるところ、うん、からでいいと思ってるんですけど、
うん、
やってみるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで、みそ猫さん多分ね、写真というかカメラ売り場も担当してるらしいので、ぜひこう成功させてですね、自信をつけて接客に生かせるといいんじゃないかと思います。ということで、質問の方ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
教えて、ヨシア先生のコーナ
ー。今週は、あと2件ご質問をいただいております。
はい。
で、ま、今週から、斉藤さんがちょっとお休みということで、代わりに私がご紹介させていただくんですけれども、
はいはい。
1通目のご質問、たったらさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。iPod に入れて勉強させていただいております。僕は今年で高校生になり、写真部に入部しました。小中学生とコンパクトデジカメで撮影してきたのですが、顧問の先生に一眼レフの購入を勧められました。しかし新しい型のカメラは価格が高く、財布の寂しい僕に手が届く代物ではありません。そこでマクロ撮影もできる富士フィルム HS20 のネオ一眼と呼ばれるものの購入を考えておりますが、少し前の方であっても一眼レフの方が良いのでしょうか。またおすすめのカメラがございましたら紹介よろしくお願いいたします。
はい、
とのことです。
はい、
まずネオ一眼と、
はい、
一眼レフの違いっていうのは、
あ、そうですよね、ネオ一眼って呼ばれてるカメラは、
はい、
コンパクトデジカメの仲間なんですけど、
うん、
レンズ交換ができないんですけど、
はい、
持つところグリップとかががっちりしてて、
うん、
レンズもズドーンって見えてる感じで、
うん、
一見すると一眼レフっぽい見かけなんだけど、レンズ交換ができなくて、
は
い、っていうのが、まあ、ネオ一眼と呼ばれてるやつで、
はい、
多くのものはズーム倍率がすごく高くてね、10倍とか20倍とか、で、お便りにもあったように、
はい、
マクロ撮影とか近くも撮れるっていう風なものが、まあ、ネオ一眼って呼ばれてるやつなんですね、で、先生がなんで一眼レフを勧めたかっていうところは、多分なんですけど、
はい、
ズームとかじゃないカメラで、いろんなところを手で調整しないといけないっていう、なんていうのかな、ちょっと厳しい状態、不自由な状態で写真を撮った方が腕が上がるよっていうことだと思うんですね。なので、もしネオ一眼を、お財布が辛いのはすごくわかるんで、ネオ一眼を買うんだとしても、例えば今日はズームは標準ぐらいの価格にしたまま、で、自分に制約を持ってうまく撮影ができるんだったら、それでもいいかもしれないんですけど、そういったところがないとなかなかこう腕が上がらないっていうのがあるんじゃないかというと、あと写りというかですね、写せる絵はやっぱり一眼レフの方が、撮るところ撮像素子っていうのが大きめにできていて、絵を撮るところに余裕があるんですね。だから画質もいいし、暗いところでの感度とかもいいし、あとはぼかして撮るとかっていう、結局こう高校生の、写真とかだと、絞りを使った表現とかっていうのもやるんですけど、その辺の調整がやっぱり一眼レフの方が自由度が高いので、できれば一眼レフで腕を磨いて、どうやればどんな写真が写るかはある程度幅広いところで分かってから次のステップに行った方がより良いんじゃないかと思っています。
なるほど。
なんですよね。だからネオ一眼の方がいろんなものが撮れるんで便利なし、お手頃価格なんですけど、そういったところで写真の腕を磨くっていう目的があるんだったら一眼レフの方がいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、でおすすめのカメラは分かんないですね。好みもあるんで、大手なところだとニコン、キャノン、あとは老舗だとペンタックス、オリンパス、アラテだとソニー、で一眼レフじゃないんだけど、オリンパスとかパナソニックとかもあって、まあ、お友達と先生と相談して機種は決めたらいいんじゃないかと思います。
はい、あとこの少し前の方であっても一眼レフのがいいのでしょうかってことなんですけれども、
ですね、
少し前と最新の一眼レフの違いっていうのは、軽くなってるとかっていろいろあると思うんですけど、画素数とか
多くのところですね、
大きな違いっていうのはありますかね。
高感度の時の絵が良い。あとは、1個前の、1つ上のクラスの機能が1個下に入ってくる。憧れの機能が入ってくる。とかっていうのが多いんじゃないかと思います。
なるほど。
なので、写真の腕を磨くっていう目的があるんだったら、前の方でとっても安く買えるんだったら、そっちの方がいいんじゃないかとも思います。とっても安く買えないんだったら、最新のやつを長く使うのも手じゃないかと思うので。そんな感じですかね。
はい。
はい。もうちょっと質問。
はい。
はい。
もう一方、A さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はじめまして。ポッドキャストをいつも楽しく聞かせていただいています。質問を一つしたいのですが、もしよろしければ聞いてください。レンズについてです。今、キャノンの F1.4 の 50mm レンズの購入をしようと考えているのですが、調べてみると、シグマにも同じく F1.4 の 50mm がありました。これはどう違うのでしょうか？キャノンのデジタル一眼レフを使っているので、やはり純正の方が良いのでしょうか？また、純正レンズの方が1993年発売とありましたので、設計が古かったりするのでしょうか？それではこれからも楽しみにしています。よろしくお願いします。とのことです。
はい、ですね、F1.4 の 50mm レンズっていうのの説明を細かくはしません。
はい。
キャノン純正の F1.4 50mm レンズとシグマの F1.4 50mm レンズを比べるとですね、中にレンズが何枚か入って作られてるんですけど、形はほぼ同じ形で、特性もそんなには変わりません。なので、味というかですね、まあ、ボケる感じとか、あとは周辺の、絵が 少しずつこう収差って言って色が滲んだりするんですけど、そういった感じの差で選んでいいんじゃないかと思っています。
はい、
多分差が出るのは、逆光にして光が入った時とか、開放にした時の絵の周辺とかボケ具合とか変わってくると思うんですけど、好みで決めていいんじゃないかと思います。あとはオートフォーカスのね、相方のスピードが体感で少し違うかもしれないので、その辺はちょっとお店でですね、大きい量販店に行くと使わせてもらうことが、試せることがあるので、その辺で、ピントの合いやすさみたいなのはちょっと比べてみてもいいかもしれません。
なるほど。
はい。
で、はい、
この、F1.4 50mm っていう一番ポピュラーなレンズについては、レンズの構成っていう、どんな形のレンズが入っているかは各社ほぼ同じなので、特性はよく似ています。
はい。
なので一見して、あ、こっちのレンズだなっていうのが分かるほど変わらないと思うんですが、こだわりがあるんであればその辺にこだわって、細かいところにこだわって選ぶのがいいんじゃないかと思います。
はい、
私の答えは好みで決めましょうっていうことですね。
まあ、試せるならこう実際試してみて、
そうですね、
感覚でっていう感じですかね。
はい、あとはウェブサイトとかにいくつか、こっちのレンズとも出てると思うので、この辺で好みの方で決めてしまっていいんじゃないでしょうか。
はい、
はい、A さんお答えになってますかね。ということで、皆さんからね、こんな質問いろいろ送っていただけると、こちらもですね、どんなこと喋ろうかって考えるのがなかなか大変なので、ぜひぜひいろんな質問を送っていただけると嬉しいので、こぞって送っていただければと思います。
はい
はい、ということでエンディングの方に行ってみましょうか。
はい、
サンのフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。渡辺さん、初めてそんなフォトナイスショーやってみましたが、どんな感じでした？
そうですね、今まではこう、ね、顔見せというかゲストっていう形で、そんなプロジェクトには出てたので、こうきちんと番組に出るっていうのは大変だなと思いつつ、
他の番組はいつでもあんな感じで、真面目に出てもあんな感じなんで、
そうですか。
はい、
いや、こうこんなことないしも聞いていて、斉藤さんすごいなって思ってたんですけど、
斉藤さん聞いてますか？そんなこと言ってますよ。
本当ちゃんと喋れててすごいなって思ったんですけど、吉安さんどうでしょう、この初登場の私は。
私ですか？
ええ、
私もちょっと緊張した部分があったんですけど。
あ、そうでしたか。
うん、まあでもあまり噛みもせず、まあまあそつなくこなしてるなっていう感じがあったので、
あ、よかったです。
ぜひね、この後はもう少しこう言いたいことをバンバン言う感じになってくれるといいかなと思ってたりします。
はい、
うん、やっぱりこう緊張感聞いてる人にも伝わる感じがあるので、
あ、でしょうね、私もかなり緊張してたので
だと思うんで、リラックスしてできるようになるといいですね。ということで、予定では来週も渡辺さんをお相手にですね、
はい、
何やりますかね、ヘッド撮影のコツとかをやってみたいんですけど、私そんなにこう実績もないしコツもあんまりよくわかんないんで、ヘッド撮影って話になると、お勉強しなきゃいけないんですよ。本屋さんで見るとかね、
あ、
ステップに聞くとかをするんですけど、
はい、
とりあえずヘッド撮影の話とか、あとは一眼レフ入門っていうのを始めてみたんで、その辺をちょっと進めてみるとかも考えてるんですけど、まあまあ来週までに決めますかね。
そうですね、
はい、
はい、
ということで来週も渡辺さんとお送りする予定になっております。
はい、よろしくお願いします。
ということで、いつもの告知の方、喋らせていただきますと、そんなフォトナイスショーでは皆さんからのメッセージを募集しております。コメント、質問、リクエストなどなど、あとは、渡辺さんへの質問でもいいですよ。何でも結構でございます。はい、投稿はブログ、ツイッター、メールなどでお願いします。メールアドレスは sonnap@0438.jp、ツイッターもやっておりまして、そちらのアカウントも sonnap になっております。たまにね、コツをつぶやいていたりしますし、 質問にも答えたり、またそこでの質問を番組で取り上げたりしてますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとブログの方のコメント欄でも、質問していただけるんですけれども、ブログの探し方は検索エンジンでひらがなでですね、そんなフォトないっしょと打っていただければ見つかるかと思います。
はい、はい、
でそんないプロジェクトではですね、そんなフォトないっしょの他にも、そんなことないっしょっていう、まあまあパーソナリティがその時の話題を喋るっていう話と、そんな IT という IT 番組、そんな IT R40 という大人向け IT 番組とかやってるんですが、
はい、
やりたい時にやってやるぜっていう感じになっているので、
はい、
急に配信されると思うのでチェックをよろしくお願いしますと。
はい、いつ更新されるかわからないので、ちょっと
そうそうそう
気にかけていただけると、
そうそう、ワクワクしていただいて、あの他のメンバーにも忘れられないうちに配信しろというのは言っておきますので、はい、ということでですね、
はい、
そんなことないと第19回はこれくらいにしようと思っております。ということでお送りいたしましたのは、吉安と
渡辺がお送りいたしました。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
また来週。いつも言っているこの番組の BGM は鉄尾芸術製作所さんの楽曲を使用させていただいております。ありがとうございます。
そんないプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉安さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お、
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数をおかけするんですが、お願いしたいと思っております。
はい、じゃあその対策の方法ですね、アメミヤさんの方からご説明をお願いします。
はい、そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたので、そちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方を必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。では最後にですね、斉藤さんから一言いただいて終わりにしたいと思います。
よろしくね。